さて今回掘り下げていくのはですね、バドミントン教室のオンラインセッションに関するブログレポートです。
はい。
ただこれがですね、単なる練習記録じゃないんですよ。
ほう。
本音っていう言葉のあゆわさとか、あとは第二次世界大戦の話、それからバドミントンの前衛戦術、なんかこれらがどうつながっていくのか、ちょっと探っていきましょう。
そうですね。一見すると、まあ全然違うテーマに見えますもんね。
そうなんですよ。
でもこのレポートをよく読むとですね、思考の深さであるとか、平和の価値、あとはその成長のための失敗の重要性みたいな、かなり普遍的な、あなたが日々の生活とか学びの場で活かせるような、そういう洞察が隠されてるんじゃないかなと。
なるほど。
一緒にその核心の部分を見ていけたらなと思いますね。
お願いします。じゃあまずはその本音の話からですかね。レポートだと本音で話そうっていう言葉自体にこう疑問を投げかけてるんですよね。
はいはい。
コーチの中島さんという方は、やりたくないみたいな、その瞬間的な感情ですか、それを本音って言っちゃうのは、実はもっと深い議論を避けるためのなんか浅い同調なんじゃないかと。
なるほど。それはまあいわゆる偽の協調性みたいな話に近いかもしれませんね。
偽の協調性。
つまりこう表面的に対立するのを恐れるあまり、その場の、まあ、瞬間的な感情を本音だってこう持ち上げてしまって、結果的に本質的な対話、つまりもっと深く考える、そういう機会が失われちゃうんじゃないかと。レポートにもありましたけど、浅いレベルで同調し合う関係は長期的には誰のためにもならないっていう指摘、これは結構身につまされる人もいるんじゃないでしょうか。
なるほど。でも分かりますけどね、波風立てずにこうその場を収めたいなって思う気持ちも、まあ、正直ありますよね。その本質的な対話と単に角が立つ言い方の境界線ってなんか難しくないですか。
それは良い問いですね。レポートが言ってるのは、多分思考の深度を問うこと自体は別に相手を否定してるわけじゃないっていうことなんだと思うんです。
ふむふむ。
むしろ一緒に深く考えてお互い成長していくための、まあ、ステップなんだと、そういう捉え方ですよね。
なるほど。
その場の感情に流されるんじゃなくて、その奥にある考えとか前提みたいなものをこう一緒に探っていく、そういう姿勢が大事ってことですね。
その深く考えるっていう姿勢は、個人の関係だけじゃなくて、もっと大きな話にもつながりそうですね。というのも、レポートでは驚いたんですけど、第二次世界大戦の話が出てくるんですよね。
そうなんですよ。
バドミントン教室でなぜここで歴史の話がって思ったんですけど、
コーチの説明によると、平和な今しかできない重要度の高いことに時間を使うためだと。
ほう。
つまり戦争っていう、まさに緊急度の高いことに国全体がこう翻弄された過去を知ることでですね、平和な時にしかできない学びとか自己成長みたいな、そういう重要度の高いことの価値をもう一度こう認識してほしいと、そういう意図があるんだと思います。
なるほどな。犠牲者は5000万とも8000万とも言われるとてつもない悲劇ですもんね。レポートでは、日本が参戦した背景として、アメリカからの石油の禁輸措置、輸入の8割くらい依存してたんでしたっけ。
そうですね。はい。
それでまあ追い詰められて、かつ見込みは少ないんだけど、やるなら今しかないみたいな、そういうかなり危険な賭けに出た状況だったってことにも触れられてましたね。
そうしたまあ歴史的な事実を知ることもそうですし、あと戦前と戦後で日本の価値観が、例えば家制度とか国家主義から核家族とか民主主義へと大きく変わったっていう指摘も結構考えさせられますよね。
コーチが言及している、負けた途端にもう二度と戦争してはいけないとコロッと変わるっていう、まあ、国民性みたいなものへの言及も、私たちが歴史から学ぶべき一面なのかもしれないですね。
歴史から学んでそれを今に生かすと。
ではちょっと具体的なバドミントンの話に、戻しましょうか。
はい。
前衛のポジショニングについてですね、参加者の方が両方を待つとどうしても後手に回ってしまうっていう悩みがあったんですよね。
よくありますね、それは。
それに対するコーチの答えがまたすごく印象的で、
打ったら迷わず前に入れと、それからパートナーに負荷をかけろとも言ってましたね。
そうそう。
そして核心の部分はやっぱりやられてこいっていう。
やられてこいですか。
これはつまり失敗を恐れてこう安全策、まあ、保険をかけるんじゃなくてですね、あえてリスクを取って前に詰めてみる。でそこで、まあ、失敗するかもしれないけど、その経験を通じて学べということですよね。
わあ、それは結構勇気がいりますね。 でもまあ確かに安全策ばっかり取ってるとなかなか伸びないっていうのはわかる気もします。失敗をデータとして捉えるみたいな。
まさにそうなんです。失敗っていうのはこう避けるべきものではなくて、自分とかパートナーとかチーム全体が強くなるための、まあ、貴重なフィードバックなんだと。これってスポーツだけじゃなくて、何か新しいスキルを学ぶとか、仕事で新しいことに挑戦するとか、あらゆる場面に共通する原則だって言えるんじゃないでしょうか。
こうやって見てくると、今回のレポートって一見バラバラに見えたテーマが、なんていうか現状維持とか表面的な心地よさから、こう一歩踏み出す勇気みたいな点でつながってるのかもしれないですね。
そうですね。
ちょっとポイントを整理してみると、まず一つ目が、安易な本音に流されないで、その言葉の裏にある思考の深さをちゃんと問うて、本質的な対話を目指しましょうと。
はい。
で、二つ目が、平和っていうのは当たり前じゃないんだと。ちゃんと歴史から学んで、今だからできる重要なことに時間を使いましょうと。
ええ。
そして三つ目が、成長のためには安全地帯から出て、失敗を恐れずに挑戦して、やられて覚えるっていう経験から学びましょうということですね。
まさに内省、つまり本音をよく吟味すること。それから歴史的な文脈、第二次世界大戦のような、そして具体的な行動、バドミントンの前衛の動き、これらが相互に影響し合ってると。このレポートから得られる視点っていうのは、あなたが何かを学んだり、仕事を進めたりする上でも、直接応用できる部分があるはずなんですよね。何か物事を判断するときとか、新しいスキルを身につけようとするときとかにですね、その場の感情、まあ本音と言われるものだけじゃなくて、その背景にある考えとか状況、つまり歴史とか文脈ですね、それを理解して、そして時には失敗を恐れずに一歩踏み出す、行動してみると、このサイクルをご自身の場面でどう活かせるか、少し立ち止まって考えてみる、そんなきっかけをもし提供できていれば嬉しいなと思いますね。